ほらほら、急いで。みんな君を待ってるんだからさ。さ、始まるよ。ホラボド。
はい、始まりました。ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけで、ボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
カウリンです。
クミです。
イエーイ。お、今回カオリンさん、
ついて文句言われたからね。
そうですね。
そう、
いつもね、毎回
カオリンです
ってすごくか細く言っていたのを私指摘した結果、
そう、結果
今回元気ですね。
飛ばしていきますよ。
いや、どうですか、チパミ。あれ、
あれ、
チパミさん、
チパ、あれ、あれ、これもしかして
まただよ、もう、
これもしかして、
はい、チパミさんはですね、ただいま絶賛ゲームマーケット秋に向けて、
はい、はい、
ボドツイを執筆中でございます。
おー、はい、大切なこと。
いや、もうほんとね、あの子ね、ほんとスケジュール紙見てるんですよもうほんとに
結構、もう結構ね、カツカツじゃないですか。
いや、今日だって本当は撮る予定だったんですよ、一緒に、
はい、
そしたらなんか、それダメやっぱダメー言ってで、急遽ピンチヒッターで来てくれたのがグミさんでございます。
ありがとうございます。
もうなんか俺言われることができない
何言ってるか分かんねえ何言ってるか分かんねえ
ボロボロですけど
あのね、今何時ですか、21時55分、収録は何時からでしたっけ
21時00分ですね。
そうですね、びっくりした、
びっくりしましたね。
まずカオリンさんが遅刻をし、はい、そしてグミさんが全く来ないから電話したら、はい、何でしたっけ、寝てた、どうしたんですか夜勤だったんですか。
夜勤明けです。
あー、そうなんだ。あんた、
ね、
死にたいの。
もうでもなんか、あの、電話をくれたのがカオリンさんだったんですけど、え、大丈夫だから、クミさん大丈夫だから気をつけてきてねっていう声が、天使って思って、準備してきました。
そのバッグで、モミさんが殺すって。
ずっと言って。連呼しますよ。ちょっとカオリンさん、あの、後ろの方にね、あの、木こりの達人のあの、斧があるんで、ちょっと取ってきてもらっていいですか。背中に刺すんで。
もう背中に刺すの、背中かよ。
絵の方。
も
う大遅刻ですよ。
申し訳ありません。
いや、でも無事でよかった。
まあでも無事でよかった、はい、車に事故ったわけじゃなくて本当によかったですが、はいはい、まあ、そんな第132話でございます。
はい、
はい、まあ、今回はもうね、どんどん飛ばしていかないと遅刻した分ね、
はい、
この後私ゲームしたいんで、
はい、
遊びたいんで
なるほど、
はい、飛ばしていきましょう、
はい、
というわけで一つ目のトピックとしてですね、ちょっとお二人にお伝えしたいことがありますが、はい、ゲームマーケット秋、もうすぐですね、12月11日に向けてですね、ノイ限定ホラー版をですね、予約を開始したんですよ、ついこの前、
はい、
11月10日に、
はい、
そしたらですよ、たった2分で
定員
オーバー、
2分、
2分
オーバー、おー、
すごいでしょ。50個限定で予約分をね、
はい、
まあ募集したんですよ、そしたらもうブルーッつって2分で
ちょっとこうネットが遅くなったりとかしたら、あれ
あ、来ないな来ないなって思ったら2分経った瞬間にリストがバーンって埋まって、しかもゲームマーケットの公式サイトが落ちたんですよ。
すごい。
そしてボドツイの方もね、チパミさんが描いている4コマ漫画のボドツイの方もね、まあ好調で、予約も多数来ておりますから、それはいい出だしなんですけど、やっぱね、こういうことが起こるとね、どうしてもね、そのまあなんですか、ちょっとネガティブじゃないですけど、私として、あの、まあ文句じゃないですけど、予約できなかったじゃねえかとか、公式サイト落ちてたんですけどとか、
はいはいはいはい、
ね、たった50個ってなんなんみたいなんとかが連絡来るんですよ。で、再販しろとか言って、まだ販売もしてない。
販売してないのに再販？
そう、メールとか来て。いや、もうむちゃくちゃですよ、みんな。
むちゃくちゃ
です。嬉しいの通り越して、ふざけんなよと思って。
いや、でもむちゃくちゃ含めて愛ですよ。
いやー、まあ確かにね、わかりますよ、私もそのまあ買う側だけだった時はそういうの思いました、ケチやなって、もっと予約いっぱい取ってね、
え、来ないのみたいな、
ね、でたくさん作ればいいとかね、思ったんですけど、そうじゃないんですよ、やっぱり。
そうじゃない、
作る側になってね、初めてわかりましたね、やっぱ製造するのにどれだけコストかけるとかね、どんだけ売れる見込みを持ってね、で何個予約を取るか、予約取りすぎちゃうとやっぱ当日その予約の方のリストを確認するのにまた時間かかっちゃう うから、並んでる人の処理ができないとかね、いろいろありますからってとこだったんですけど、いやーほんとそこら辺はね、せめてこの今リスナーの方はね、ほんとご容赦いただいてくれたら嬉しいなと思っています。
ぜひ来てくださいと。
はい、そう。で、まあ、たびたび言ってますけど、まあ、当日分370個ありますから、
はいはい、
まあ、予約分も入れての当日分になっちゃうんで、はい、まあ、300と考えてもらってもいいんですけど、うん、はい、まあ、それぐらいありますんで、まあ、午前中、まあ、少なくとも1時間、2時間以内は売り切れないはずなんで、うんうん、
はい、
ぜひその時間に来てもらえたらなと、思っております。
はい。
はい、
で、売り子はね、当然、まあ、カオリンさんやってくれますから、はい、ね、おっぱい接待してくれるわけですよね。
おっぱい接待大丈夫ですか、うん、それ、風営的に。
ああ、ちょっとアークライトさんに怒られるかもしれない。
あ、怒られちゃう。
やっぱやめましょう。
死ねよ。
やっぱ、え
死ねよ。
わ、また死ねとか言われてますよ。
ちょっと、ごめんなさい。
怖いな。
違うわ。
まあ、そんなゲームマン2016秋ですが、
はい、
まあ、他にも声がいくつか私のところに届きまして、
はい、
じゃ注目作を教えてくれと。
はい、
ね。もみさんが注目している作品を。
もみさんの注目作。
そう、そう、私が一体何をチェックして何を買おうとしているのか教えてくれっていうふうにね。
そういえばいつも言ってましたね。
そう、いろんな方からまた連絡来て、うん、もううるせえなと思って。確かに私は毎日見てますよ。ゲームマーケット秋のサイト。
毎日見てる。
毎日2回は見てチェックしてます。で、予約始まったら一瞬で予約してますよ、欲しいやつは。自分で調べてくれよ。
いろいろ調べる中の一つにホラボド情報があるんですよ。
まあでしょうね。ですし、まあ今回500サークルほど出るんで、はい、まあそれらを一個ずつ調べてどれがどう面白いのかなんて分かんないのは確かなんで、まあ、まあそれでじゃあ私のね、今購入しようと思っているものを言うことはできるんですけど、はい、あまりにも多すぎる。
ああ、
私がすでに予約しているもので、
はい、
12作品。
おお。
で、もう購入とかね、もう購入しようと思っているものを入れると、はい、もう30超えてるんで、これを一個ずつ言って、それがどういったゲームかっていうのは、もう言い出したら、今回特集するゲームとか映画が紹介できないから。
全部終わっちゃいますね。
そう、終わっちゃうから、うん。で、そういうのは他のポッドキャストの人たちがやってくれてる。
まあね、まあね。
そう、ミスター君だったり、イカさんだったりね、豚の鳴き声だったり、いろんなところでやってるから、はい、うちはやりません。
はい。
はい、
ただ、ブログの方に、ね、ホラボドのブログの方にリンク貼っておきますんで、
はい、
私が購入しようと思っているもの、
はい、
リストを、ね、それを見てください。
見ろよと。
それ用意するなんて大変なんだから。
ここまでやっちゃったんだから、あとは自分たちでやろうよと。
はい。で、その中でも、これはぜひプッシュっていうのであれば、まあ、一つは、まあ、バベルですね。
バベル。
バベル。バベルはですね、まあ、この一個前のコラボの、はい、まあ、特別会でも、そう、よく聞いてくださっている、かおりさん一切聞いてないですけど、うん、バベルというね、こちら。これです。これは、コグマ工房さんがね、作られた新作の、
うん、
まあ、キャプテンリノ&正体陰徳ゲームなんですよ。まあ、これはもう紹介はね、以前にしたので、ね、詳しくは言いませんけど、はい、これあんまり数出ないらしいので、
はい、
はい、しかもめちゃくちゃ今話題で、めちゃくちゃ面白いんで、これ。
はい。
これはもうぜひとも開幕したらダッシュで、
はい、
ね、ダッシュしてもらったら、アークライトの方にね、捕まってしまうんで、
はい、ね、恐怖で。
そういった人はもうね、脱落してもらって、
歩いて急いでください。
そう、恐怖でお願いします。
はい。
はい。っていうこのバベル、そして、チネチッタ1937ですね、
はい、
これはあのキチキチアンさんから以前に出されたものなんですけど、これの新版がこの秋登場しますし、これはあの春99さんも大プッシュしている一作なので、私まだ購入ね、これ持ってないんで、ぜひ購入したいなと思ってます、はい、そして命の砂時計、
はい、
はい、これリバーゲームズさんのね、
はいは
い、命の砂時計といえばもう私がもう散々半年間ゲーム会に行くときは持って必ず持ってって、はいはい、いろんな人に絶対これ買うと言わせしめた、
はい、
命の砂時計、これがまた新版で出ます。
お、新版で
箱が大きくなってルールはちょこっと調整されているらしいんですけど、はい、ほぼ一緒なんですけど、そちらもね絶対買ってください。ちなみに私はもう一個買います。
おお、
はい、
新版も、
そう、新版も買います。うん、はい、続いてモテゲー男子更衣室の通風すごろく、
うん、
通風すごろく、これもね以前に完売されたものなんですが、今回また完成版としてね、ちょっとお値段はね3500円ってなるんですけど、うん、もうこれも話題なの でしかも100個しかないらしいから、
あら、
もう開幕私通風すごろくに走ろうかなと思ってますね。
そうですね、
うん、そしてトリックスパイ、トリックスパイといえばね、以前にも出ていますし、はい、私も購入したものなんですが、はい、うん、あれの弱点としてボードが紙になってて、
ね、
コマを置いた瞬間にポンって跳ね上がる ことでも有名だったじゃない、
はい、
あのトリックスパイが今度 10 Days Games さんから、ね、はい、まあ、新装版として出るんですよ、
はい、
そうですね、
コラボとして、はい、そう、川崎さんとなんですけど、以前の紙のボードを持っていくと、新版のボードと交換してくれるというサービス。ありがたい。これはもうね、私絶対持っていかなきゃいけないと思っています。そして、まあ、最後ですけど、ワンドローさんの滅亡キングダムですね。はい。この滅亡キングダムは、アートワークが長谷川鳥さん。
はい。
ですし、作られたのは当然ワンドローですから、もう以前にもいくつも私ね、ワンドローの作品購入してきましたけど、このね、滅亡キングダムをどうしてここまで評価したかっていうと、なんと、あの清水さんが星2つをつけたんですよ。あの清水さんですよ。あのもう、勝手にあの、ノットフォーミーを連打する。このゲームは自分にとって向いてない向いてないっつってツイートばっかりしてヘイトばっかり上げるあの清水さんが、
が
そう、今のところ唯一星2つつけたのがこの滅亡キングダム。
それは。
以前にもそのね、はい、あの、清水さんが唯一プッシュしたのがシマンチュですから、
はい、
で、シマンチュ買ったらめちゃくちゃ面白かったんで、はい、今回のも外せない。
外せないですね。
はい、まあ、当然ワンドローさんですしね、もともと買うつもりでしたけど、はい、ぜひ買っていただけたらなと思います。という感じで、
はい、
まあかなり駆け足で言いましたが、
はい、
他にもいっぱいあります。はい、予約分も含めてまだまだまだありますけど、それはもうブログの方のね、リンク見てください。
はい、
そこに書いておきますから。
はい。
はい。てなところで。
てなところで。
はい。ね、今なんかこう、うちのは言わんのかいっていうのがちょっと聞こえてきましたけど。
はい、そうですね。
そうなんですよ、もうね。
待ってたんですけど、ちょっとびっくりしました、今。
もうね、なんかそうなんですよね。もうこうやって言うだけでもね、誰かのね、なんかね、変なヘイトをね、溜めちゃうから、もうなんか仕方ないけどね。ってな感じですわ。
はい。
うん。はい。まあそんな話は一旦置いといて、
置い
といて、うん、まあじゃあちょっと日常の話しましょう。
急に？
急に。
急に。
いつものこと。最近なんかありました？
最近？
最近の出来事。
かねえなー。
またかよ。いつも聞いてんだから用意してこいよ。
そんな2週間ぐらいでなんかある姿勢じゃないよ。
うーわ、つーまんねー。つまんねー、つまんねー。じゃあグミされてください、最近あったこと。
最近あったこと、はい、あ、でももみじ狩り行きましたね。
あ、もみじ狩り。
はい、ちょっと
一言じゃないね。うん。
はい。
もみじ狩りって私行ったことないんですけど、何を狩るんですか？
え、違いますよ。
もみじ狩りってこう、いちご狩りみたいな、狩りに行くものじゃない。
え、だって感じそうですよね。
そうです
ね。
感じそうなんです
よ、ね。あれなんでもみじ狩りっていう
の？なんですかね、私もそれすごい思ってました。
あ、もしかして昔は拾ってたんじゃないですか、もみじ。
あ、そうかもね。
うん、
あー、なるほど。
持って帰って、うん、で、パカって開けたら、はい、虫が湧いてる。
やめて。それどんぐりあるやつ。
あるあるあるある。
あの昔どんぐりすっごい集めて、
子供の時ね、
パッて歩いてみたら虫がうわーって言う、
ビヤーってなってるやつね。
で、あ、もう開けるのも恐ろしくて、もうどうしようって言
って、外に捨てろって。
で、クミさんはどうしたんですか、そのもみじ狩りって何してたん
ですか？でも普通にあの渓谷の方行って、
うん、
あ、もみじ綺麗だなって言って帰ってきました。
うん、え、男？男と？
違います。
うーん。
私そういえば何かあったっていうことで、昨日、本当つい昨日なんですけども、
はい、
あの、ちばみさんと、
うんうん、
あの、一緒に、まあ、他にもいたんですけど、
まあ、あれでしょ、はるちゃんとね、みくたさんと、
女子
用に、なんで私誘ってくんないの？
え？
どこ行ったの？どこ行ったの？
あの、スパランドに行って、
あら、
へぇー。
スパランドというと、またあれですよね、なんかこう、いろいろぬりぬりしてくれたりとか。
ぬりぬりしてくれたりとか、うん、それは
岩盤浴とか。
あ、そうそう、岩盤浴。そう、その岩盤浴に行ったんですよ。
あらー。
ってことは全員全裸だった
んですか？全
員
全裸。と思うじゃないですか。
肉
岩盤浴全裸じゃないから。
え、違うの？
全裸じゃないから。
ないの？
男女一緒ですからね。
あ、全裸じゃないですよ。分かった、なんかパンツみたいなの履くんですよ。
なんで上下だけなんですか？
え、
上全裸で下だけ。
うん。あれ違うの？
違う違う。館内着みたいの着て。
あ、そうだ。
そうだ。いけないからね、いろいろね。
確かにね。だらしないね。
そこで、あの、ロウリュってご存知ですか？
ロウリュ。あ、知ってる、あれだわ。あの、タオルをこう持って、サウナでタオル持って、パーンパーンって叩くやつでしょ。
あ、うん、なんかちょっと近しいよね。まあでもそうそう、
タオルを。熱風を送ってくるやつでしょ。で、あれの、あれの音がどんだけ出るかで、なんかその、ね、クオリティというか、そこのサービス度がわかるっていう。
でも確かにスパーンって言ってた、こう。
そう。
タオル回してるだけなのに、スパーン。スパーンって。
だってあれで言ってましたよ。あの、有吉と、あの、マツコデラックスの怒り浸透でも特集組んでましたよ。あれ、ロウリュでしょ？
そう、やる人でよって、暑さが起きちゃうんですよ。
この近所にもあるんですね。
うん、あるんですよ。
はらー。
それで、っても暑くてね。
まあ、そうでしょう。いや、それをしに行ってんだ。
そう。
何言ってんの？
やばいやばいやばいとか言って、4人でギャーギャー言ってましたけど。でもすっごい、とんでもない量の汗が出るんですよ。
脇から。
脇だけじゃなくて。なんで脇ピンポイントなんですか？
脇から。
腕とか。
うん。腕。
出ないじゃないですか。足の甲とか。足の甲。そんなとことか。
汚ね。想像した。想像した。汚ねな。
そのとこ全部汗が吹き出てくるんで。めっちゃリフレッシュになりましたけどね。
へぇー。
そのような汗がありましたね。
ねえ、グミさんも行きたかったですよね、
行きたかったですね。
いや申し訳ない。
いや私も行きたかったわ。
そういえば。
びちょびちょの4人見たかったわ。
びちょびちょの4人。
男女一緒だから見えます。
あ、でも男女が一緒なんですか？
一緒です。
ってことはもう全員びちょびちょですよね。
びちょびちょですよ。
ちょっとなんか陰鼻な、なんかね。
びちょびちょですよ。
あら
あら
あらららららら、ちょっとそれはあれじゃないですか？
確かに、男女一緒ってちょっと戸惑いますよね。
うん、確かに。
もちろん服とかもちろん透けないようにはなってるんですけど、本当びちょびちょだから。
え、だってその、なんか館内着の下は、当然下着は履いてないわけでしょ？
何も透けてないです。
うーわ。
お
まあそうか。
住所教えて、住所。住所教えて。住所と、開館時間教えて。
行く。え、じゃあもう場所、住所はじゃあ後で。
後で教えてください。もう通いますんで。
通う
まあそんなこんなで、まあそのちょっとエッチな話もできたところで、はい、もう皆さんお待たせしました。今回の特集するボードゲーム。ね、もちろん知ってますよね、お二人は。
はい。
何ですか？おいなんでやねんコテージガーデンコテージガーデン
ちょっと待ってください。ちなみにまあ、先に言ってしまうと、私は遊べないんですよ。
あ、そうなんですか、コテージガーデン。
あ、ちょっと待ってください。まだ遊び、あれ
遊んだし、打ち合わせで言ってるし。
ちょっと待ってください。
読めないのこれが。
出てこない。
寝ぼけてんなぁ。
まだまだ起き
てる。ババアー、こんなの。
ババア言えない。
まだだよ。というわけで、今回特集するのはコテージガーデンでございます。
コテージガーデン。
はい、これはですね、ドイツエッセンで私は購入してきました。一品でございまして、なんと一部の話ではですね、そのエッセンシュピール会場4日間で、累計2500個以上売り上げた
わーお
らしいですよ。すごいでしょ？
すごい
ですね。まあ、4日間あれど、えらい売り上げましたね。まあ、そのコテージガーデンでございますが、日本国内ではまだ流通しておりません。
うん。
あれ？じゃあこれ、もみさんのもしかして自慢？買ってきたやつ自慢する？
自慢する回？
回なの？って。違うんですよ。あえて私が今回特集しているのは、なんとゲームマーケット秋でも販売される予定なんです。
すごい。
このコテージガーデン。なので、もうぜひここでプッシュしておきたいなと思っております。
そうなんですね。
はい。この作品、ゲームデザインはなんとアグリコラとか、パッチワーク、はい、そして最近ではオーディンの祝祭でも有名な、
はい、
ウベ様こと、ウベローゼンベルグでございます。
は
い、
来ましたね。
ジャンルとしては、タイル配置パズルゲーム。でね、お二人の前にはもうすでに、
はい、
用意しておりますが、
はい、
これね、見た目で言うとちょっとパッチワークに似てますよね。
似てますね。
うん。このゲーム、まあ、パッチワークから続くシリーズで、テトリス三部作と呼ばれています。はい
は
い、
テトリス三部作。
そう、テトリス三部作。そう、オーディの祝祭、はい、パッチワーク、そしてこのコテージガーデンですね。
は
い、で、このコテージガーデンはですね、まあ、今でこそこのオーディンの祝祭っていうね、うん、まあ、今有名なゲームの波に、ま、押されて、ちょっと、ま、声は少ないんですが、うん、実際に遊んだ人はもうみんなもう超面白いと、
う
ん、かなり好評で、うん、で、先日、まあ、ヤポンブランドの打ち上げに私行ってたんですよ。
はい、
遊びカフェに。
はい、
まあ、伊達あずみさんのお店ですよね。
うん、
で、その時に金井誠二さんと一緒に飲んでたんですけど、うん、金井さんに、そう、ドイツでね、
さらっとすごいこと言いますね。
いやいや、すごくはないでしょ。もういや、友人、マブ。
ほら、いいのか。
いや、でも普通に遊ぶボードゲーム会にもいますし、そう、お話しすることだってありますし、お仕事の話をすることもありますから、はい、そう、そんな気さくで、私がなんかネクラでそれに対して、ハマってくれてる。
なんで優しいの？
手やめよ。ネクラだけど。ね。まあいいや、その金井誠二さんがね、まあ最近遊んだドイツゲームの中で面白かったの何だったって私が聞いたら、はい、コテージガーデンで言ったんですよ。まあ、それだけいろんな方に愛されているこのコテージガーデン、
うん、はい、
ね、グミさんもね先日一緒に遊びましたけど、はい、これかなりよくできてて、
うんうん、
今後のゲーム界だったら結構ヘビロテゲーの可能性ありますよね。
あります。
非常に遊びやすい、
うんうん、
どれぐらい時間かかりましたっけ。1時間弱ぐらいで終わりましたよね。
そうです
ね、うん
うん、
というわけで、
はい、
まあ、早速ですけどいつものやつお願いしたいと思うんで、
うん、
じゃあ今回はカオリンさん言ってください。
珍しく、
はい、
人数は最大4人まで、対象年齢は、8歳以上 で、時間は約60分。
あ、やっぱ60分だ、通りで。いや、でも60分で書いてあってもね、もっともっとかかるのが。
まあ、そうじゃないですか、意外と。
まあ、そう、ボードゲーム、常ですが、うんうん、これに関しては本当に60分程度で終わります。
はい。
うん。で、インスタをね、簡単にさせていただこうかなと。はい、カオリンさんまだやったことないですね。はい、じゃあ、この後一緒にやりましょう。
はい。
じゃあ、ちょっと簡単にインストさせていただきますが、はい、プレイヤーはですね、庭師となります。
は
い、そして、庭の花壇を植物で満たしていくんですね。
いいね。
うん。いわゆるプランティングをしていくわけです。で、6ラウンドが終わって、最も植木鉢とプラントカバーを花壇に残せていた人の勝ちです。
庭師なのに。
わかります。
花じゃねえ。
もう一回言ってもらっていいですか？
まあ庭師になります。ね。
はい、はい。
で、まあいろんなね、花を植えていきます。
はい、はい、はいはい。
で、最終的に植木鉢とプラントカバーを花壇に残せていた人の勝ちです。
バチを？
うん。で、間違えてないですよね。
間違ってないです、ね。
むちゃくちゃでしょ？
うん。うん。
綺麗な花を、
花をこう、
会えるとか、クオリティ高くするとか、そういうことじゃない。
じゃない。
植木鉢とプラントカバーできるだけ残そうぞ。残そうぞ。
残そうぞ。
というゲームです。
はい。
で、メインボードっていうのがテーブルの中央に置かれるんですが、はい、このメインボードがですね、正方形に16のマスに分かれています。
うん、
で、その一つ一つのマスに、1枚ずつ花タイル。この花タイルが、まあ、パッチワークでいうところのあの、テトリス状の形のものですね、うん。
はい。
この花タイルが置かれています。で、この庭師。庭師っていうのはこのゲームでは緑色のダイスを庭師と呼ばれるんですが、はい、この庭師がですね、自分の手番が来るたびに、このメインボードの外周を進んでいくんですね。
はい。
1マスずつ。
はい。
で、自分の手番でやることは非常にシンプルで、うん、庭師ダイスの正面となる列、
うん。
ね。この列に置かれている花タイルのどれかを一つ自由にゲット。として、
うん、
自分の持っている花壇タイルの上にポコッと置くだけです、うん、もしくはその花タイルを取らずにこの植木鉢のチップこいつを1枚取って、はい、また花壇タイルに置くだけです。簡単でしょ、
うん、
はい。で、花壇タイルが花タイルとかその植木鉢チップですね、
うん、
などでみっちり隙間なく満たされればクリアですね、
はいはい、
うん、そこで初めて得点となってまた新たな花壇タイルをゲットして、またそこを埋めていくよと。
へ
ぇー。はい。
っていうのを繰り返していきます。
はい。
で、メインのゲーム性の部分なんですけど、うん、花タイルがさっき言ったようにテトリス状の形になってまして、
うん、
大きさも形も様々あるんですね。
はい。
で、当然、大きいタイル、ね、大きいタイル取って、はい、やっぱりこう埋めていきたいじゃないですか、花壇タイルを。うん、
一気にね、
うん。一気にバシッと埋めていった。まあもちろんそうなれば、ね、得点ゲットのリピテーション自体も早くなってね、
はい、
まあもちろん嬉しいんですけど、
はい、
この得点方式が厄介で、その花壇ボードにはですね、すでに植木鉢やプラントカバーっていうのがもう書かれてるんですよ。
そうなんですよ、うん。
で、その個数が花壇を完成させた時に、そのまま点数になるんです。なので、このすでにプリントされている植木鉢とかプラントカバーを残すように花を埋めていきたい。
できる限り。
そうなんです。
あれでも全部が埋まって、で初めて
そうなんです。
そう、あれ？
なので絵が描かれていない土の部分を埋めることがもちろんできればそこで完成なんですね。とはいえ、まあどうしてもそれじゃ無理って時はその花壇の上のその植木鉢とかプラントカバーのプリントされたところもまあ潰してもいいよと、上から置いちゃってもいいよっていうルールなんですが、できるだけ置かないように綺麗にテトリスしていくっていうゲームですね。
うん。
うん。まあ、これはぶっちゃけパッチワークの仕組みとほぼ同じですね。あっちの場合はまあボタンがプリントされてるので、それを潰さないようにして、はい、でボタンがまあ通貨みたいにね、お金みたいになってて、それを持ってしてそのタイルを買っていったっていうのはパッチワークなんですけど、
は
い
うん、
こっちはまあそれを花でやっています、
はい、
でそれを繰り返して6ラウンド終わった時点で最も点数の高い人、要は植木鉢とプラントカバーをうまく残しまくった人の勝ちっていうわけですね、はい、っていうこれがまあ簡単に説明するとこんな感じで、
はい、
じゃあまあ駆け足でいきますが、
うん
まあ、なぜ面白いのかっていうのをちょっとホラーボード的にまあ、解いていきますと、
はい、
ゲーム要素がシンプル、
うん、
ルールが簡単、ここですよね、グミさんね。
そうですね。
本当にこれ、まあ、ボードも大きく使いますし、自分のね、うんまあ、手元のボードもあったりとか、まあ、花タイルも豊富にあるんですけど、やることは本当に花タイル取るか植木鉢チップを取るだけなんで、非常に簡単、うん、で、まあ、重要なところとして、
はい、
資源によるコストという概念がないんですよ、このゲーム。
確かに
そこもポイントなんですね、
うん、
支払って 花を購入するんじゃなくて、もう自分の手番になれば何かしらは必ず前進するようにゲームデザインされてるんですね。だからこそ初心者が遊んだとしてもうまくできてる手応えっていうのを感じられる、
うん、
っていう形で、まあ、これがまず面白いですね、
うん、
でさらに言うと面白いのは程よいインタラクション、
うん、
まあ、お気づきかもしれませんけど、実はこのゲーム、まあ、箱庭ゲーなんで、うん、他のプレイヤーと直接的に何かしらやり取りするっていうのはほぼないんですよ、
うんうん、
例えば相手の花壇から花を奪っちゃうカードがあるとか、うんうん、なんかお邪魔植木鉢みたいなのがあってそれを勝手に送り込むとか、そういった、まあ、概念要素っていうものは全くなくて、だからこそ自分の庭作りっていうのに没頭できるんですよね、うんうん、で結構こういうのって女性が楽しいと思えるものなんですよ、
うん、そうですね、
そうやっぱ女性のゲーマーの方とか、うん、まあ、初心者の方と遊ぶときにやっぱ邪魔されるゲームって結構敷居が高く感じるじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、でもこのゲームにおいてはそれがないんで、もうあなたの好きな花壇を作ってくださいねっていうゲームになりますんで、うん、またそれが受けがいいんですよね、
うんうん、
でじゃあルールもシンプルだからね、まあ、単純なゲーム性なのかというともちろんそうでもない、
はい、
このメインボードの16マスっていうのは列ごとで見るからこそ、どのプレイヤーがどれを取っていくかっていうのによってメインボード上の残っていく花タイルが大きく様変わりするんですよ、
はい、ほうほうほう、
うん、で他のプレイヤーが何を必要としてそうなのかをうまく予想することによって自分のメリットを見出していくという風なゲーム性になっています、
うん、
ね、これグミさんがこれでまたねすごい悩んでね、もうこれ取ってあれにしようかなこれにしようかなっつって、
いやでも自分が次どこに行くかっていうのも分かってるので、
そうそうそうそうそう、
で順番に回ってくんですよ、
手番はあくまで時計回りに来るんで、自分が一体どこの列を担当するかっていうのはもう決まってるんですね、
なので前もって考えてられるんですよ、まあ、もしとあれ取られたらああなるからこっちにして、取られなければあれを取ろうみたいなのはちゃんと考えられるから、いつもほどではなかったと思いたい
いつもほど、まあそうですね、
はい、
まあ、カオリンさんとグミさんは本当に超高派なんでね、
そうですね、
まあそんな感じですが、
うん、努力します、
自信があると思いますけど、
はい、
で続いての面白いポイントなんですが、花壇を仕立て上げる快感を繰り返し味わえる部分です、
うん、
うん、この作品では1ゲームを通していくつも花壇を仕上げては納品、うんうんうん、仕上げては納品っていう風にやっていくんですけど、だからこそうまくいった花壇もあれば、
はい、
当然いまいちな花壇も出来上がる、うんうんうん、それを何度も繰り返して得点をゲットする仕組みなんですね、
はい、
うん、でパッチワークの場合はね、まあ、何度も出しちゃって申し訳ないですけど、パッチワークというゲームの場合は、まあ、30分かけてやっと一つのパズルが完成したぞ、
ね、
さあどうだっていうゲームじゃないですか、
はい、
ですけどこっちの場合はもう試して合点の回数が複数回来るんですよ、
うんうん、
しかも互いにそれを自慢しながらプレイするんですよね、
うんうんうん、
見てもこんな綺麗にできた、もうみっちり気持ちいい、これ見て見てと、
う
ん、こんな感じでね、相手もうんぐぬぬとあんなうまく取られてしまったっていう形で、うん、もう何度もその快感が来るって、うん、それを1時間でたびたび味わえるっていうのがまたこれがね気持ちいいところですよね、
うん
うん、こういったゲームの効用って結構大事で、
うんうん、まあそうですね、
我慢して我慢して我慢して、まあ洗面器系って呼ばれるものですけど、うん、我慢して我慢して最後にドーンっていうのも面白いんですが、落ち着いた部分と、まあ、面白いと思った部分のこのグラフでね、うん、折れ線グラフで言うとバシバシとねトゲのように来ると、それはそれでやっぱり快感につながる、
うんうんうん、
それによって飽きないんですよね、
うんうん
うん、っていう波ができています。そして面白い部分、最終ラウンドのルール、
はい、
ここがねグミさんどんなんでしたっけ。
最終ラウンドになると、
うん、
自分の番が来るたんびに、
うん、
2点分の勝利点が失われてから始まるんですよ。
そうなんですね。なかなか珍しいんですけど、
うん、
ね、まあ、最終ラウンドになりましたってなったら、うん、ね、はい、そこからどんどん得点取っていきたいじゃないですか、
はい、
ところがこのゲームはなんと最終ラウンドに入ると、
はい、
自分の手番が来るたびに2点ずつ下がっていくんですよ、自分の得点が、はい、どんどんどんどんと
単語と、
そう、自分の番が来るたびにですね、はい、恐ろしいでしょ
恐ろしいですね。
このプラントカバーがそのまんまこの青色の勝利点コマにつながって、
はい、
植木鉢がこのオレンジ色のコマにつながっているんですね、うんうんうん、でそういう風に得点を取るたびに上げていくんですけど、最終ラウンドで下がっていっちゃうから、どれをどこまで何個上げておくかっていうのをうまく考えておかないとすごい損することになる。
面白いですね。
そうなんです。だから下げる用のね得点を取っておかなきゃいけなかったりするんですよね、
は
い、うん、そこが面白いんです。
へー、
だからやっぱり20点のところ最高 マックスの20点のところまでいかに残せるかっていうのは勝利のポイントとなりますが、さらに言うとね、プレイヤーのゲーム終了タイミングっていうのは実はそれぞれで違ってて、6ラウンド目に入ってた時点で所有している未完成の花壇タイルを完成しちゃえばもうあなたの手番は来ません。つまり限定もありません。つまりゲームが抜けるわけです。となればね、ぐみさんね、はい、やっぱりその2点の限定も怖いから、5ラウンド目の終了あたりでもう一区切りつけて終わらせたいと思うじゃないですか、けれども他のプレイヤーよりも1枚でも多く花壇を作りたいというこのジレンマがある
わけです。そうなんですよ。どのタイミングで自分が終わらせせるかっていうのを本当に選べるので、2点を失ってでも多く取れる花壇を残しつつ、
そう、
っていう
最も利益のあるタイミングを見計らって前々から考えて計算して花壇を完成まで導かなきゃいけない、っていう風にキャンセル調整をしていくっていうのは終盤でまた思考が変わってくるっていうところが、まあ、まさに宇部様のね、やっぱ素晴らしいゲームデザインセンスでございますね、
すごいですね。ただこうタイルを埋めていくだけじゃないんですね。
もちろん最初はそれでね、うまくゲームを回るんです、で慣れてきたところら辺からタイミングを考えなくちゃいけなくなるってところがポイントですね、
はい。
そして最後の面白ポイントなんですが、はい、もうフレーバーと見た目の可愛らしさ、
はい、可愛らしいですね。
これ可愛らしい、まあラジオの特性以上ね、見た目がなかなか伝えられないですが、もうこのね、まあ、まずプランプレンティングプランプレイプパプパ
プパ
噛みすぎてプパって言いましたけどね、プランティング
プランティングプランターじゃなくてね、
そうプランティングするっていうフレーバーがまず女子受けすごいいいですし、それでいてアートワークがこびすぎずシャレていて可愛いんですよ、
可愛いですね。
もうこれ広げた時点ではこれ絶対楽しい、
そうやりたいって女の子が言いたくなるんですよ、かつもうね、ほんと無駄に凝ってるんですけど、パラソルとか入ってるんですよこれ謎のパラソルタイル、このパラソルタイルも単純にあの自分が取ったこの花タイルがどこにあったかわからなくならないようにするための目印でしかないんですけど、それのためだけにこんなおしゃれで可愛いパラソルが入っていたり、そして極めつけはもうこのね、猫ちゃん、猫ちゃんが、猫ちゃんチップが実はこのゲームあるんですけどね、これがたびたび手に入るんですけど、この猫をですね、また花壇に置いていけるんですよ、で1マスとして埋めるために猫を使えるんですよね、
得点にはならないんだけど、
そうこの猫ちゃんがその補ってくれることで花壇完成していくと、いいでしょ、
かわいいですね。
この猫もたくさん種類があってかわいらしい、
すごいかわいい、
多分ね、上さまね、猫に目がないでしょうね、
かわいいですね。だってなんだってよかったわけですから、
そう、そうなんですよ。
しかもあれですよ、ドイツで買った時にあれですよ、プロモカードくれましたから、これ
ニャンコ、
ニャンコの、プリントされたカードをね、くれるんですよ。
あれ、
しかも私言われたんですよ、これ買うときに、
はい、
お前この3つある猫ちゃんカードの中から好きなやつを1つ選べって、
はい、
って言われて、はい、私その時に、って、わかんないと、キャンドルスピークイングリッシュって言ったら、
はい、
もういいよって言われて、ね、英語でもういいよって言われて3枚ともくれたんですよ。
ラッキー、
もういいよ、お前よくわかんないから3枚とも やるよっつって、本来選ぶはずの猫ちゃんカードを3枚とももらった
もういいよ、やらないよじゃなくて、全部くれた、
もういい、もう持ってけっつって、いやざっくりしてるよ、
なんでざっくりしてるんだ、
ドイツの人ざっくりしてるよ、
3枚もらったんですか、
そう3枚もらってやったと思ってたのに、伊達あずみが買ったやつの方に入れちゃったんですよね、そうなんです、
見たかった、
伊達子さんのとこにあります、そうなんで私のところには1枚しか残ってない、いいんです、私犬派なんで、いやっていう風にちょっとね、ウベさんは猫に今凝っていらっしゃる、
そうですね、
うん、
もう一も可愛いけどね、
あれなんですよ、あのエラッタも入ってたんですよこれ、
エラッタ、
もう購入したタイミングで、そうエラッタっていうのは要は修正するためのね、項目がもう書かれてるものですね、ごめんルールここ間違えたなとか、っていうのでエラッタが入ってたんですけど、そのエラッタの理由のところに本当はちゃんとプリントしてあったはずなんだけど、うちの猫がデータ消しちゃったんだごめんって書いてあった、
やっぱり猫好きだった、
嘘つけって思いましたけど嘘つけよなってね、まあ、ウベ様もそんなちゃめっ気たっぷりな感じなんですが、
はい
はい、そのもうこのコンポーネント、花タイルも全部見た目違って可愛いですしね、
これなんですか、すごい可愛い、
あこれはね、荷車です、
荷車、
この荷車がなぜか立体コンポーネントで、
はい、
これがですねどんどん走っていくんですよ、
え
この荷車が走っていく線上に次補充される花タイルが置かれているんです、はい、だから次は荷車の直前にあるこの花タイルっていうのがこのメインボードに補充されますよっていう、ただのマーカーなんですが、なぜか立体コンポー
ズ、
この上に載せるわけでもなく、
マーカーなのこれ、
そう、
かわいいよ、
できるなんか入れてくのかと思いました。
いや全く
すごいかわいいですね、
ただのフレーバーの演出です、うん、っていう風にこの見た目がねいいんで、これはもうね、うん、女子と一緒に遊びたいと思っている殿方はマストで購入されるべき案件ですね、うんうん、
持ってるだけでむしろ寄ってきますから、
そう寄ってくる、絶対やりたいって言いますから、はい、それやりたいって言わない女はもう女じゃないから、
はい、そこまで、
そうです、
でも確かに、でも確かに絶対寄っていきますね、
そうでしょ、嘘でも言いますよね、かわいいって言う、言う嘘でも言う、うん、ってな感じで、
はい、
まあ、面白いところとしてはそんなところですかね、
はい、
はい、じゃあですね、遊ぶ際のコツポイントに入っていきますが、はい、まあそうですね、まあさっきもうすでに言われちゃったんですけど、グミさんに、はい、遊ぶ際のコツはその自分が来る自分の列っていうのを先んじて見れるように、はい、実はこのメインボード上に矢印が書かれてるんですよ、
はい、
ほうほうほう、
この矢印が自分の担当を表してるんですよ、
あ、本当だ、それ気づかなかった、
気づかなかったですか、
はい、
そうなんですよ、なので自分は次ここ来るなっていうのを矢印で見つつ、じゃあ次のターンはこれ、次のターンはこれっていう風に取れるものを見る、先んじて見るっていうのは遊ぶ際のポイントですし、うんうん、さらにもう一つ忘れやすいルールなんですけど、この猫チップはですね、実はその1マスを埋めるという効果以外にも、
はい、
これを捨てることによって花タイルをね緊急で補充できるっていう能力があるんですよ、
うん、
本来は花タイルってどんどん取られちゃって、うん、残り1個もしくはもうありません、自分の列にはもう残っていませんってなったら、うん、そこで初めて荷車の前にあるものが補充されるんですけど、はい、それよりも前にですね猫チップを支払うと先に補充されちゃうようにできるんですね、すると相手が計算狂って、うん、あ、それ取られちゃうんだ、しまったっていう風にできる、この猫チップの特別な使い方っていうのをどこで使うか、
うんうん、
これもポイントになります、
なるほどね、
なのでぜひぜひねこういったものを考えながらタイルをまあ取得していってもらえればなと、はい、相手の手を防いでいったらなと思います、
はいはい、
っていう風なやり取りをしながら遊ぶ、まあ、ライトめなゲーム、
うん、
まあ、パッチワークをお気に入りの人は必ず購入していただけたらいいかなと思います、うん、はい、では点数の方に入っていきましょう、はい、では今回のね点数100点の指標、グミさん考えてきてくれました？
考えてたんですけど、あれ前言ったなと思って、
何を何を言
ったの、あれこういうもみじ狩りだったんですよ、
あ
ー、それあれ言ったなんだ、なんか1年くらい前にね、
うん、言ったような気がしますね、
そうですよ、
じゃあ狩りで、狩りで何か
別狩り
ガリカオリンさん何か
ガリで
ガリ系で
ガリ系でい
ガリ系
でガリ系かガリ
初めて聞いたよガリ系
ガリだったら何でもいいってこと、
はい、
ね、そうですねガリか、まあ、私がガリって言ったらもういちご狩りしかないんですけど、
男狩りじゃなくて
男狩りも、ね、男狩り確かにカオリンさん一時すごかったですから、
ちょっと男狩りお待ちよお待ちよ
すごいかったですよね、
お待ちよ
ね、
あれいちご狩りの話したらでもちょっと
マチコン狩りしましたもん、
マチコン狩り
マチコンごと、
マチコンごと
ガリ
ガリちゃうどんなですか、嵐じゃないですか、
確かに男嵐ですね、
いやでもいちご狩りか、いちご狩りもやったな、132話ともなるとね、
ガリね、ガリか、
あ、もうじゃあこうしましょう、ガリでいきましょう、
ガリ
で
ガリで
お寿司の
お、あ、ガリね、
ガリでいきましょう、ガリで、はい、じゃあもうガリを
あれ100点、
ガリを100点と、いやいやいや何言ってるんですか、めちゃくちゃ大事ですよ、
大事だけど、
めちゃくちゃ
大事ですね、面白いんじゃないですか、
うちの会社の住友さんなんかあれですよ、回転寿司ってガリだけでお腹いっぱいにして帰るんですよ、どんだけお金ない
なの
どんだけお金ないねんって思いますけど、
ガリね、
じゃあそのガリを100点として、
は
い、じゃあちょっとまだやったことないでしょうけど期待値からちょっと変わ
るんですね、
はい、
ちなみに私でもガリすっごい好きなんです、
わかる、そう、
ガリ、ね、あれはねちょっとねやばい、でしかもお店によってちょっと味結構違うじゃないですか、
そう、そうガリにこだわってるお店はいいお店なんですよ、
美味しいところは本当美味しいの、
そう
すごい美味しいんですよね、
知ってますグミさん、ガリってね実はねその口を清めるためだけじゃなくてね、
はい、
例えばイクラとかっていう軍艦巻きあるじゃないですか、
はい、
ああいうのに醤油つけるときってどうしてます、
裏側、
そう裏側をねペトペトとかつける人いるでしょ、はい、とか醤油を上からかけようとしたりする人いるでしょ、うんうん、あれはね通じゃないんですよ、あれ本来の使い方じゃないんですよ、ガリに醤油を染み込ませて上からちょんちょんって置くのが本来あるべき姿なんですよ、
はぁ、したことないな、
したことない ないですか。今度やってみてください。きっと彼氏に言われます。やめときなって。
やめときなって言われるんですか。
はしたない。
せいかい。せいかいの。
だからそこで説明するんですよ。嬉しそうに。これが本来あるべき姿だっつってね。
これが通の。
私の本来あるべき姿だっていう。
私な。これが通の食べ方だ。
まあそんなガリ情報も出たところで。
まあ期待値、まあ、私パッチワーク買ったので。
あ、購入しましたね。
そうですそうです。うん、で結構あれも好きで、で私めっちゃ弱いんですよパッチワーク。
あら。
あの私調子乗って大きいタイルばっかり取っちゃって。
わかる
ー。あーみたいな。
わかるー。なんじゃそれ。
わかるー。
わかるー。
いや、ね、私パッチワークチュパミさんに勝ったことないんですよ。
あ、
毎回ボロクソに負けるんですよ。
確かにね。
ついついね。
欲深いから。
欲深いから。否定できないですね、私ね。で、結構でも好きなんですよ、すごい。でもあれはそう一つのものを作り上げるじゃないですか、
うん。
それが何個も小さな達成感があるっていうのは、はいはい、かなり期待ができる。ガリーを100点として、はい、なんだっけこれ。
コテージガーデンね。
コテージガーデン。そう。コテージガーデン
は、
110。
おー、いい点数ですね、う
ん。プラス10枚ぐらいかな、
確かに。
10枚ぐらい積んで。
程よい。
程よい感じで。
じゃあ、グミさんは。
そうですね。いや、私もガリ好きだけど、でも、
そんなに無理にガリを、ガリの肩持たなくていいっすよ。
やっぱりメインはさ、寿司だからさ。
ガリの肩持つって初めて言いましたけど。
メインは寿司だから。
はあ、
350ぐらいです。
おー、いいですね。
高いですね。
で、このもみさんはどうです？
いや、もううちだってそもそも実家寿司屋ですから。
そうだ
ね。しちゃいけないとこですよ。
もうクリスマスの日なんか私、もうお店手伝ってあれですよ。ガリを一生懸命ね、いろんなお寿司のね、ところ添えて、
はいはい、
カップルが来ては、
ね、どれ食べる？
ってか言って、日頃寿司食わないようなクソガキがですね、寿司屋来てですね。
手伝ってるおみさんクソガキだったんじゃないですか？
いや、まあ私は18とか17ですけど、ムカつくなって思いながら、そんなカップルたちを見た、あの思い出から、
はい、
まあこちらのコテージガーデンはまあ、やっぱり500点ですね。
そんな高いの？
私もガリが大好きなんですけど、はい、うん、やっぱね、コテージガーデンは今後本当にボードゲーム界で必ずこれは卓が立つでしょうと言ってもいいぐらい、は
い、すごいですね。
本当に遊びやすくて、はい、でかつ奥深いし、はい、初心者とね、ゲーマーとの差ができにくいっていう意味でも、はい、これは評価すべきかなと、
なるほど、
思います。
はい、じゃあ平均点は、
はい、平均点はまあ280点ぐらい。
なんか意見下がりましたね。いいですかそれ。
いいですよ。
うん。
うん。
わかりました。じゃあ、
280?
ガリ。
ガリ。で、お願いします。
イエーイ。
はい、こちらね、ゲームマーケット秋、ゲームスターバネストブース A の24にて販売の予定なので、
いいですね。
このままいけばね。はい、なので、ぜひ、もう来場される方は、購入してみてはいかがでしょうか。
はい。
はい、ありがとうございました。
うん、
はい、続きましてのコーナー、ここから、
はい、
いつもの映画10分で紹介しちゃうよコーナーでございます。
イエーイ。
今回紹介したい映画こちらでございます。ドドン、ヒメアノール。
ヒメア、ヒメアノール。
ヒメアノール。
ヒメアノール。
イエーイ。
イエーイ。
あ、ちなみにまだ言ってなかったですけど、はい、ネタバレは、まあ、ちょっとするけど、
はい、
根幹の部分とかオチに対しては触れませんので、
はい、
まだ見てない方もね、
はい、
気にせず聞いていただけたらいいかなと思います。
見てない？
はい。
あ、見てないですか？
はい。
あれ？ PV は？見てない？
寝坊した。
うわ。
から。
私の作品は見てないです。
見てないの？
見てないです。
カオリンさん絶対好きですよ、これ。
見ようかね、いや、ちょっとね、言われたのが結構最近だったじゃないですか。
はいはいはい。もう私、激落ちしましたよね。
してましたね。
はい。
気になってはいたんですよ、プロモーション。前に見て、もう公開、映画が公開されるぐらいの時に見て、うん、気にはなったんですけど、私、どうしても、なかなかちょっと私、方眼に行きにくい部分があるんですよ、やっぱり。
わかるわかる。しかも、このヒメアノールは超問題作になってました、
ね。はい。
そうなんですか。
原作自体は、あの、稲中卓球部、はい、とか、あと秘密でも有名な古谷実先生なんですよ、
はい、
ね、漫画ですよね、
うんうん、
で監督は銀のさじ、
はいはい、
実写版銀のさじも手掛けた吉田圭介氏なんですね、
はい、
うん、この映画ね、映画になる前にそもそもこんなのね、もう映像化するのは無理だって言われてたんですよ、ヒメアノール自体が、
はい、
あまりにもえげつない漫画なんで、でまあ私からの目線で一言でこの映画を表すのであれば、
はい、
もうね、全編通してめっちゃ ちゃ興奮する。めちゃくちゃ興奮します。で、世間の評価もすこぶる高いんですね。いざ映像化されたらもうすこぶる評価高くて、Amazon なんかではレビュー星5つのみ。はい。4も3も2も1もありません。5つのみです。全員が5つ出してます。で、様々な映画評価サイトで、もうかなり高い評価もされてまして、あまりに興奮しすぎたせいかもね、私ね、ヒメアノールを見た夜、
はい、
ね、あの、変な夢みたいなんですよ。あの、下の歯が、もう全部歯茎ごと抜ける夢みたいなんですよ。
どういうこと？下の歯が抜ける夢じゃなくて、下の歯が歯茎ごと
歯茎ごと抜け取れる夢みたいな。そう。もう朝起きた時、もうすごい安心。
めっちゃ怖い。
めっちゃ安心しましたよね。
夢ってなんか現実だと思うから
ね。歯茎ある
歯茎あるやー、よかったって思いましたよ。ではちょっとあらすじをね、はい、私が説明させていただきますけど、はい、まあ、何も起こらない毎日に、ね、はい、焦りを感じながらもビルの清掃会社のパートタイマーとして働く主人公、
うん、
岡田くん、岡田くんですね、
はい、
これがまああの浜田岳が演じている岡田くん、はい、そんなある日もうひょんなことから同僚の方にですね、恋のキューピッド役を頼まれちゃうんです。
ほ
う、お前ちょっと俺の好きな子がさ近くのカフェにいるから、お前俺のキューピッドなってくれよと、うん、でちょっとその同僚に対してもちょっと恩があったんでね、
はい、
仕方ないなっていうのについていくわけです、
うんうん、
でそのね片思いの女の子がめちゃくちゃ可愛い、まあ、ゆかというね女性なんですけれども、うん、そのゆかが働くカフェにて、なんと高校時代の同級生である森田と偶然その岡田くんは出会うんですね、
はい、
でどうやらその森田がですね、そのゆかに対してストーカー行為をしているということを知るんです、
は
あ、で面倒ながらも人のいい岡田くんはその同僚のキューピッド役をしつつもストーカー岡田の調査に乗り出す。その経過の中で岡田とゆかの関係が徐々に近くなっていくのであったという映画なんですね。
あらあら。え、ストーカーは森田？
ストーカーは森田。
森田。
はい。で、主人公は岡田なんですけど、はい、まあそういった、ここまで聞くと、めちゃくちゃちょっとハートフルな、ね、うんうん、なんかこう三角関係、四角関係みたいなのを、ね、ドキドキするじゃない。
色端的なね。
そうそうそう、っていう、思うじゃないですか。
はい、
まあちょっとじゃあこの映画の魅力についてもう入っていっちゃいますけど、はい、前半と後半で、もう全く違う映画なんですよ。
へ、
このギャップ。がすごいです。で、前半はもう見てるだけでもう本当に目を覆いたくなるぐらい恥ずかしくなるぐらいの超甘酸っぱいイチャイチャハートフルコメディなんですよ、
はい、
コメディとまで言っていい、
はい、
もうかなり笑うとこあります。
へー、
そして後半はなんともうエッグエグのサイコスリラーなんです。
へー、
まあ最初はその浜田岳演じる岡田くんが主人公でね、ゆか、はい、と徐々にこう近づいていって、うん、ね、二人の距離感がこうリアルな感じでね、またこう興奮するんですよ。ね、もう言っちゃいますけど、そのゆかの住むアパートでですね、二人の距離がこうマックスで近づくタイミングがあるんですね、
はい、
なんか本当どうでもいいような話してて、はい、ちょっとベッドの上で話してたら、はい、ちょっとキスする感じの空気になるみたいな、
はい、
もうキャーって
ドキドキ、
もう悶絶ですよ、見てる側はもうわーってなるんですけど、その瞬間カメラがふーっと引いていくんです。ふーっと引いていってアパートの外にカメラが行くんですけど、そこで一人突っ立ってるんですね。その突っ立ってる男性が森田なんですよ。で、その森田の後ろ姿で、
はい、
まさかの展開、タイトルがそこで初めて出るんですよ。ヒメアノールってババンっつって、なんでここまでが前座なの？
まさかの。
で、ここから、実はこの映画のスタートなんですよ。もうそこまであったラブコメディは完全に序章でしかない。
うん。
しかも画面全体もそこからですね、暗くなるんです。まあ、サイドが落ちてね、まあ、よくホラーであるね、
はい、
ああいった色合いになるんですね。主人公はまさかの森田なんですよ。で、そこから森田は、とにかく人を殺しまくります。もうめちゃくちゃ殺しまくっていきます。もう息をするかのようにね、
うん、
もう殺しまくって、そのシーンがとにかく怖くて怖くて冷たいんですよ、
うん、
で道徳心とか良心っていうものに突き刺さる演出のオンパレードなんですね、
うん、
まあ、そういった感じで大まかに二部構成になってるんですが、うん、その一粒で二度美味しいっていう映画、うん、何せその前半と後半の温度差によってこの作品がギュッと閉まってるわけです。温かいのと冷たいのでギュッと閉まってるわけですよ、
はい、
そこがまたいい、うん、この映画の本当に一番の特徴ですね。で、このコントラストが、またその、よく私たちがね、日頃生活してるじゃないですか。
うんうん、
で、なんかニュースとか見るじゃないですか。はい、そしたらもう凄惨な な事件とかがニュースに流れてくるでしょ、うん、でも、ああ、怖いわって思いながらも、うん、やっぱり心のどこかで、まあ他人事というか、うん、なんか現実味がないよねって感じちゃうじゃないですか。はい、そのコントラストとうまく照らし合わされるわけですよ。うん、浜田岳演じる岡田からすれば、まあそこら辺で事件が何か起こったとしても、まあしかも舞台は東京なんで、うん、もう別にさほど関係なかった。ところが、そこにどんどん自分の方にね、迫ってくるんですよ。その森田の凄惨な事件が。っていうところが、もう見てて、どんどん怖くなっていきます。うん、もうそういった日頃とのギャップを思い知らされる映画なんですね。っていうところが、この映画の面白いところ。で、さらに言うと、うん、ね、この無機質に行われる殺害シーン。うん、これはもうね、ぜひとも見てもらいたいんですけど、うん、森田の演技力が半端ないです。で、森田は誰が演じるかというと、V6 の森田剛だよ。そう、森田役を森田剛が演じているわけですよ。うん、もうこの映画は、森田剛だからこそ、完成したと言っても過言ではない。
うん、すごい評価されたんですね。彼、森田剛の演技がものすごい評価されて。
森田剛ってね、よくよく見たらね、あれなんですよ、目死んでるんですよ、日頃から。なんか V6 という、うん、なんか華やかなアイドルの一面を浮き彫りされがちですけど、うん、なんかよくよく考えるとね、ネクラなんですよ。
でもなんかちょっとボサーってしてるよ。
ボサーとしてる。
でもなんか昔から、なんかちょっと盛り上がってる時とかも、ちょっとなんだろう、退屈そうにしてましたよね、
そう。なんか冷めてる感じあったじゃないですか。
ありましたね。
で、この前、しゃべくり7に出てて、はい、このヒメアノールの話してたんですけど、はい、もうその時もね、なんか結構なサイコパス具合を見せてました、ね、はい。役じゃなくて、結構不思議な人なんですよ、森田剛って。
すごい真面目らしいんですけど、はい、ちょっとこう、不思議な人。
だからもう配役、
アイドルっぽくない。
配役としてはもう本当にぴったしなんですね。あれが本領を発揮されるこの映画。
そもそもですよ、ジャニーズに殺人役をさせるってこと自体もうとんでもないことだった。
しかも初主演ですからね。
すごい。
初主演がこれですからね。
あったとしてもちょっと綺麗なとか、そういう正直は見せないとかじゃないですか。そんな配慮一切なしってすごいかったんですよね、話題になって。
で、個人的に本当にいいと思った彼の特徴があるんですけど、はいはい、決して超人ではないんですよ。これは森田剛の話じゃないよ。はい、森田というその役自体が超人ではない。例えば、その思い出せる範囲として、例えば隣人13号とか、はい、あと悪の経典ってね、はい、映画あったじゃないですか。あれでもサイコパスな、はい、サイコキラーをその主役とお据え置いてるんですけど、実はそっちってみんな超人なんですよ。すごい体を鍛えてたりとか、はい、もう緻密に計算して人を殺して絶対に警察にバレないようにするみたいな超人だったんですけど、こっちはね、もう普通の人です。実際にその劇中の中でも森田はチンピラに絡まれるんですよ。パチンコ買ってね、うん、わーいって喜んでたら、あ、なんか兄ちゃん勝ってるみたいじゃねえかよつって二人のチンピラに絡まれるんですよ。うん、で、そこで森田は、まあ、もちろんサイコパスですから人殺すなんかどうとも思ってないんで、うん、カッターを取り出すんですよ。キリキリつって、ええ。そしたらその後ボッコボコにされるんですよ。チンピラに。ボッコボコにされるんですよ。だからこそリアルなんですよね。実際にだって世の中で起きている凄惨な事件も本当にムッキムキの人がやってるわけじゃないじゃないですか、当然ね。急にカッとなったとか、本当に変な人だったりするわけですよ。だからこそリアルなんですよ。だから完璧じゃない人間だからこそサイコパスなんだなっていうのを思い知らされるんですよね、この映画において。ああ、そっか、人を無慈悲に殺すのってこういう感覚なんだなっていう風に入っていきます。で、まあ実際に殺され方、まあちょっとだけネタバレ、安心してほしいな、リスナーの人に安心してほしいな、あまた殺されるんで、はい、まあちょっと今から言っても多分ね、ネタバレとしては弱いはず。
そんなに殺されるの？
めちゃくちゃ殺されますから。まあ例えば、ちょっと森田が逆にこう、殺されかける瞬間があるんですね。で、その時に殺そうとしてくるやつが、婚約者とその男で二人組でこう襲いかかってくるんですけど、うん、女の方がもたもたしたせいで、結局、その二人とも殺されちゃいそうになるんですけど、その時がね、もうね、これ本当映画だから良かったなって思いますけど、うん、背骨折れて失禁しちゃうわけですよ、女性は。うんうん、で失禁した状態で頭ボッコンボッコンずっと殴り続けるのが2分ぐらい流れます。
そうですね、正直言って倫理に引っかかりますね。
そう、倫理的にはこの映画完全にアウトですね。
アウトどころ ころの話ではないですね。
はい。そう。
問題作ですね。
もう今完全にグミさんなんかもう絶対見ねえって思って
ます。思ってますね。
ところがご安心ください。この映画の面白いポイントはさらにあります。
はい。
さつかわあいみの可愛さなんですよ。さつかわあいみさん。まぁ、ちょっとね、さつかわあいみっていう役者を知ってる人もそんないないかもしれないんですけど。
ゆか役ですね。
この方ですね。ゆか役のさつかわあいみさんはですね、はい、最近だと、貞子バーサスかや子。
はい。
まぁ、そちらにも登場して、まぁ、そちらでも痛い目に遭うんですけど、個人的には、私の大好きな鳥肌シリーズ。
はい。
鳥肌シリーズ、なんと何気にこの方4回出てますから。計4回出てます。そうです。ほら、見覚えあるでしょ？
なんか、あるような、ないような、なんか、いろんな作品見たから。
そう。そのね、私、その頃から、もうずっとこのさつかあゆみさん、ほんといいなと思ってた。はい、名脇役として最高だなと思ってたんですけど、はい、まあ、不幸が似合う女だなと思ってました。不幸を演出するにはほんともってこいだなと。
はい、
そんなさつかあさんが、今回はもう、幸せいっぱいで、ウーブーな女子カフェ店員ですよ。
はい。
しかも、ラブいことをもう、やばいよ、そう。山のようにしまくって、ひゃーってな、もう、で、その後のもうそのベッドシーンも、激しこですよ。もうこれでも食らえ的に、
そんなに
これでも食らえ的に、もう、さつかわあゆみのお尻が登場します。無理やり。
無理やり。
無理やりお尻出て
る。なるほどね。
で、そのベッドシーンがまさかの、さっき言った、その森田剛が女性を殺害するシーンと、交互に映されるんですよ。
おー、なるほどね。
そう。何つう映像表現だと。
すごいですね。
こんな方が見たの初めてですよ。
うん、
だからもうその快楽がね、もう
表裏一体ってやつですよね。
そう。表裏一体であることを表してるんですよね。うん、っていうのはもう本当に新しいなと。
結構海外は多いじゃないですか、そういうちょっと、ね、
あ、ちょっと尖ったね。
そう、暴力シーンっていうのを。
ただ、邦画ならではこそのそのジメジメ感があるから、うん、より、ね、またその短感もあるじゃないですか、うん。そのせいで、よりセンセーショナルに感じるんですよね、はい、見てる側は。は
い、ちょっと聞いて今良かったなって一つ思うのがあって、はい、私、借りたんですよ、実は。
借りた
んですけど、はい、よかった、親飛び出して。
そうですね。
本当に今よかったって、今、すごく、ほっと今胸をなで下ろしてます。親と見よっかって言って、
そうですね、ちょっと、濡れ場に関しては逆に、そのね、かおりんさんのお母様をもってしても、
ちょっとね、よかったなって思いましたね、今。本当に、心底。
いや、まあそうですね、結果オーライですね。
結果オーライ。
はい、そして、ラストの展開。ラストでもちろん言いませんが、はい、ラストの展開はね、どうやら原作とはまた違うらしいんですよね。
そうなんですね。
うん。で、これがまた評判良くて、原作を見た人も、はい、いや、こっちのオチすごく良かったよと、
はい。
っていう風な意見もありますんで、これはね、私自身もおすすめの最後の展開でしたね。見てほしい。
前半と後半のその話で最後どうまとめるんだろうって。
いや
って思いましたもん。
いやー、見てほしいなはい。ってな感じで。
はい。
まあ、まとめとしては、まあ、この映画は、まあ、その痛快エロエグスリラーとしてかなりよくできていますので、
うん、
まあ殺害シーンね、まあありますけど、まあゴア描写は特にないです。
はい、
ね、なんか、はい、内臓が出るとか、血がブシャーっと出るとかそういうのはないので意外と見やすい。
うん、
そしてこの映画を見ると今後森田剛を見る目が変わります。
うん、
多分もう会ってもサイン求めないです。殺されたくないから。
そっちに？
なんかでもあれらしいですよ。チパミさんもこの映画ね、はい、私が貸したんで見たらしいんですよ、
はい。
そしたらどうやったら森田剛を倒せるかなっていう。だから私教えてあげました。まずあの曲 V6 のデビューソングをかけます、はい。で、それで踊り出したところを後ろから後頭部をバーンって。で、超人ではないんで。
うん。
ビーポーザビーブドーン。
坂本くんと変わったり
して。あ、もしかしたら間違えて坂本くんをバコーンやって。あ、それいかんなぁ。
いけないですよね。
そうですね。
トニセンの方、あーみたいな。間違えちゃったみたいな。
トニセン神セン、トニセン神セン。
困る。
やばい。
やばいですよ。
というふうに、まあ、大雑把に V6 をディスったところで、
はい。
はい。まあ、こういった映画、ぜひ見てほしい。せめて前半だけでも、すぶたしは必ず見るよ。
辛い人は前半だけでやめておけばいい。
そう、本当タイトルが出た瞬間に止めて、はい、もうレンタル返せばいいから。
それはその映画として楽しめる。
そう、本当に。
キュンキュン。
う
ん、
そこまではキュンキュン、
はい。
はい。よろしくお願いします。
はい。
はい
はい、では、ここからね、告知に入っていきますが、
はい
はい、まぁ、今回告知することは、そうだな まあ、ゲームマーケットが12月11日
すぐ、
今もうすぐなんで、
はい、
そちらをよろしくお願いします、
はい、
というのと、あと1月の21日に、はい、クリコ、ね、はい、第2回アナログゲーム業界交流会クリコを、はい、もう募集始まっておりますので、リスナーの方でね、ちょっと気になる方はぜひ連絡いただければ、はい、ボードゲームが好きな人であればもう参加できますので、
はい、
すでにもう参加者が、ね、40名今日集まっております。
はい、
早いね、ありがたい、
早いですね、うん、来年の予定だというのに、
そう
ですね、
定員は150名なので、
はい、
ぜひ早めにお願いいたします。
はい、
ね、はい、ではいつもの最後のね、グミさん言って終わりとしましょう。
はい、ホラボドはシーサーブログでやっています。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。 iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントはhorabodo ホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。
はい、
ね、ちょっとグミさん気づきました？
は、
私たちがね、いろいろこう紹介して喋ってる時ですよ、はい、カオリンさんなんか途中で携帯見ていじってましたよね。見てましたよ、バレてますよ。
バレましたか、
彼氏から連絡来た
の。いや違いますよ、
何があったの。
いや正直、そういえばフレアミノミさんの漫画、私何読んだっけなって思って、
何を調べて
るすっごい
今か今
なんか懐かしいなとか。
いやいや、勉強熱心なのはいいけど収録に集中してください。
一瞬途切れましたね。あ、イラチュー読みたいで久しぶりにって思った。
大丈夫、この大、
うん、いや、まあ、まあ大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
ちょっと伝えて借りてこようかなって思って。
え、またあ、古谷実の、古谷
実のちょっ
と、ね、あ、でも秘密もいいからね。
秘密も見たことないです
よ。あ、秘密見てないですか、
ええ、
秘密の方がどっちかって言ったら
古谷さんって、うん、僕と一緒なんです。ギャグ路線までなんです、私。
あ、そうそうそうそう、
なので
最初の方はギャグなんですよね。
まるであれですね、映画みたいですね。前半ずっとギャグだったじゃないですか、
はい、
本当に、
はい、
なんかこんな秘密以降ずっとあんな感じじゃないですか。
あ、そう、ああいったちょっと社会に対してのメッセージ性が強い映画ばかりを作って
なんか映画みたい、イメアドールみたいですよね。
あー、だね、あー、
人生
の何なんか無理やりまとめやる
まとまとめ
やばいんじゃないですか
私今までサイコパスってなんか超能力的なあれだと思って
た。
違うかなって思って。
違う違う。サイコパワーとか。サイコクラッシャーとか。
聞いてて。
違う方
法。サイコメトリーとか。
違うのね。そう、サイコメトリー的なイメージで聞いてて、あ、違うんだ、違うんだ。
知らなかったんだ。
いうの
バカで。あー、そうか、ナースは習わないですね。脳的なものは習わない。
習わないです。
あ、そうですか、そうですか。いや、でももしかしたら患者さんで来るかもしれないんでね、気をつけない
と。怖いよ。やめてくれ。
殺されるかもしれない。
やめてください
。はい、皆さん気をつけましょう。
はい、
はい、ではありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ではせーの、チャオチャオ。